こんにちは、ミレーズラジオです。この番組は課題解決に挑むエンジニア企業家の生の声をお届けするラジオ番組です。本日はミレーズパートナー兼 CEO の岩田と、PR の水口がお届けします。岩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、1年ぶりの収録ですね。
そんなでしたっけ。
そうなんですよ。そして
ました、ね、
いやー、いろいろありましたね。はい、で今日1年ぶりの収録はなぜ開催されるかと言いますと、投資先の企業からぜひ僕を取材、どうですかっていうふうに声をかけていただきまして、そういうふうに言われたの初めてだったので本当に嬉しくて、そんなか、はい、リクエストに応えたいということで、今日も素敵なエンジニア企業家に来ていただいてます。はい、スストップマーケティング株式会社代表の徳永大輔さんです。徳永さん、よろしくお願いします。
あ、どうもこんにちは、徳永です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。サボっていたのかな、私たちに声をかけていただいて、やりたいと思っていた収録ができてとても嬉しいです。はい、では私ご紹介しました寿司トップマーケティングということで、お寿司の名前がついてますが、徳永さんの、はい、どういう事業をされているかをぜひ自己紹介も兼ねてお願いいたします。
はい、ストップマーケティングはこう NFT を配布することに特化した、企業としてスタートしておりまして、トークングラフマーケティングっていう言葉から自分たちで作ってるんですけど、まあ、NFT であったりとか仮想通貨のこう所有情報、ブロックチェーン上の所有情報によって顧客解像度を理解してコミュニケーションしていくというような、まあ、そういう新しいコミュニケーションデザインであったりとかマーケティングの会社でございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと一度聞いただけだと、私NFT とかそんな詳しくない方だと少しハテナが思い浮かぶんじゃないかなと思うんですが、実際にトークグラフマーケティング NFT を活用してどういう、事例、企業さんが使われていたり個人の方が使われているのかっていうところをもう少し伺ってもいいですか。
OK です。あれなんですよね、この今まで、デジタルマーケティングっていうのが、まあ、スマホが出てからずっとやられているんですけれども、基本的に顧客を理解する方法ってインタレストグラフとソーシャルグラフっていうのが今メインであるんですね。でインタレストグラフって何かっていうと、例えば自分が検索したキーワードによって広告がいろいろ出てくる経験とかあるじゃないですか、
はい、
あとはソーシャルグラフっていうのは SNS で何をフォローしてるかとか、誰とつながってるかによってその人の属性ってなんとなく分かりますよね。こういうのをもとに、今マーケティングでできてるんですけど、
はい、
2016年にすごい世界的な事件がありましたと。これトランプの大統領選挙とか、
はい、
あとブリグジットってあの年にあったと思うんですけれども、はい、その時にあったのが結構 Facebook とかのですね、ソーシャルグラフを悪用してこう選挙とかをコントロールしたみたいなのが、これファクトとしてあるんですね、
はい、
ケンブリッジアナリティカっていう会社がやってたんですけど、こういうのは本当のことで、 Netflix とかでザ・グレート・ハックっていう番組があるんですけど、これがそのドキュメンタリーだったりするんで、
はい、
まあ、興味ない人は見てもらえたらなと思うんですけど、まあ、実際これ事実で、そういうソーシャルグラフとかが悪用されたことがあったと。それに対して結構こう倫理的なマーケティングとか、こう新しいコミュニケーション、マーケティングコミュニケーションがこれ必要になってるんですね。そうした時に我々は、トークングラフっていう新しい概念、インタレストグラフ、ソーシャルグラフの次に来るトークングラフっていうのを、見てまして、でこれって何かっていうと、インタレストグラフが検索履歴で人を判断する、ソーシャルグラフがつながりで人を判断するっていうのに対して、トークングラフはデジタルデータの所有によってその人の属性って判断できるよねっていう考え方なんですよね。でこれでどういうことかっていうと、なんかオタッキーな話になってくるんですけど、ブロックチェーンっていうのでそのアドレス、ウォレットアドレスっていうのがありまして、はい、まあ、基本的に人がそのウォレットアドレスっていうのを持ってますね。でブロックチェーンは透過性っていう性質がありまして、他の人のウォレットアドレスの中身とかも全部が全員がお互いガラス張りになってて見える性質がありますと。ただなんかその人の個人情報とかわからないんですね、ウォレットアドレスだけが。っていうふうになってくると、 特定のウォレットアドレスの中にどれだけ仮想通貨があるとか、どれだけどんなタイプの NFT を持ってるかみたいなことが第三者から分かるんですね。サマツリストを利用するとこの人はなんかスポーツの NFT をいっぱい持ってるからスポーツ好きなんだなとか、じゃあテレビで NFT 配れた時にテレビで言うとこの番組を見てるんだなみたいなことが分かるんですね。
なるほど。
で、僕ら寿司トップマーケティングってお寿司の名前がなんで入ってるねんっていう話なんですけど、
はいはい、
これ
も元々、ね、
そう銀座渡りっていうお寿司屋さんが友達 で、
はい、
で今桜坂にあるんですけれども、はい、そこでなんか最初は、お寿司を仮想通貨で食べるってイベントをやってたんですよね。
お寿司を仮想通貨で食べる。
そうそうそう、はい、でその時に結構東京中のこう仮想通貨マニアみたいな人が集まれる場所がなかったんですね、2020年ぐらいの時。でその時にこう仮想通貨でお寿司を、食べるということで結構皆さん集まってくれたんですね。その時に集まってくれた人になんかおまけでなんか NFT を配ったりしてたんですよ。
なるほど。
みんな仮想通貨を持ってるってことはウォレットも持ってるんで、その人たちに対して後でこっそりこう NFT をおまけとしてあげるみたいな、
このお寿司屋さんに来たよっていうような証明書として。
おっしゃる通りです。
なるほど。
でそうなってくると第三者からみんなこれ分かるんですよね。
みんなこの人はお寿司が好きだっていうの分かるんですね。
そう、この日に多分なんかその渡りにお寿司を食べに行ったんだなみたいなことがこれ分かるんで、っていうことはこれなんか今までとはちょっと違う顧客の理解だなっていうふうに思ったんですよね。
なるほど。
でこのマーケティング概念っていうのを使ってなんか企業がやろうとしてる、新しいコミュニケーションデザインをやろうとしてると。で特に来年クッキーっていうのが使えないというか、ちょっとサードパーティークッキーっていうのが規制されてくるんですよね。でそういうところで何でしょう、今までは分かったお客さんのデータっていうのが企業は見えなくなってきて、結論その大企業とか普通の一般企業はですね、顧客の解像度が下がってくるんですよね。そういった時に顧客理解を助けるためにほとんどの多くのマーケティング会社はじゃあファーストパーティーデータという、自社の顧客リストをしっかり作っていきましょうという提案がすごく多いんですけど、我々はちょっと違っていて、トークングラフっていうブロックチェーンの上のデータの、サードパーティーを使うのは個人情報を侵害しないくて倫理的なマーケティングなんで、ちょっと今までとは違ったサードパーティーを活用して顧客理解をしていきましょうというご提案を結構してる。それがなんか僕らがやってることなんですよね。
なるほど、ありがとうございます。すごい
です。ちょっと、はい、オタッキーなこと言って。
でも、あれですね、クッキーが使えなくなってくると、本当に困っちゃうと思うんですよね。で一方で、じゃあなんで使えなくなるのかっていうと、個人情報とか、あと、ユーザーの知らないうちに、本当に細かく書いてあるかもしれないんですけど、ビッグテックが所有してるという。みんなインターネットのサービスただだから、イエイイエイとか言って使ってたら、実はすごい情報を取られてるんで、その情報によって、いろんなものを広告が出たりとかしてたわけですよね。で、それでも、なんですけど、今回はあれですよね、そこが多分、情報を持ってるのがビッグテックではないっていうところがポイントかなと思いますよね。
ただ結構僕ら自分のブラウザがどんなクッキー入ってるかとか分かんないじゃないですか。そういうふうに大企業マーケティングする側とされる側は結構フェアじゃないわけなんですよね。なぜなら一般の市民、僕ら我々がすごく自動的にマーケティングされてるわけなんですよね。だけどトークングラフでやるときはそのお客さん一人一人が自分で意識してこの NFT を所有してるわけなんですよ。その辺がすごく能動的なんで、企業と個人というかマーケティングする側される側が結構こうフェアというかイーブンな関係になれるような結構倫理的な、マーケティングができるよねというところで、プラス、これって結構面白いのが、例えばじゃあこれからテレビとかでじゃあ NFT が配るような世界観ができたときに、じゃあこのお寿司の NFT 持ってる人は実はテレビで言うとこんな NFT も持ってるみたいなことも分かるんで、そうなってくるとこの寿司屋さんに来る人はなんかテレビで言うとこんなのを見てて、新聞で言うとこんなの読んでてみたいなことが分かるようなところまで来ると、ちょっとまた違うコミュニケーションのデザインができてくるのかなと思うっていう、そんなことをやろうとしてる。
今ちょっと徳永さんがテレビからとか言いましたけど、
はい、
本当にその NFT の配布っていうところにすごい強みがある会社なんですよね。で、配布方法いくつかこうラインナップとかってあげてもらえますか？
あ、じゃあ、結構最初から、まあ、一番メインなのがこの QR とかで、簡単に配布するってやつなんですけど、まあ、これが創業2年前からずっとやってるのが、まあ、一般的に NFT を受け取るためにはウォレットっていうソフトウェアをお客さんがインストールしないといけないんですけど、これは結構ハードルなんですよね、はい、でそれが、なしで仮の状態でアカウントレスで、Gmail とかのアドレスも一切なしで、受け取れるっていうのが僕らブラウザウォレットっていう知財があるんですけど、なんかそれがあることでなんか一般のお客さんにもクリックするだけで、仮の状態で NFT を送れますよと。でそういうのがありまして、その QR で配るのが一番一般的で、他にはなんか変わったところで音声で遠隔で NFT を送るみたいなことが、できたりとか。
音声でできるんですか？
シャザムみたいな感じで、音源の中になんか特殊なトリガーを入れることができます。こういうのを使って、なんか例えば、なんでしょうね、なんかのイベント会場で音をかけて、その音をブラウザに聞かすと、
NFT が漏れる。音を拾うみたいな感じですね。面白いですね、その受け取り方が。
そんなことが、できたりしますね。配布は本当に、多分かなりパイオニアでやっていて、先日も出雲さんというプロジェクトをご一緒したんですけど、大体50万個ぐらいの NFT をグローバルに配布するみたいなことを、やったりしてますね。
すごい数ですよね、50万って。
そうですね、しかもこうグローバルに届けたのと、あとポリゴンだったので結構なんかガス代とかも割とかかったんですけれども、その辺のなんか結構インフラを安定的に保つとかもなかなか難しいことでして、なんかそういうのがかなりいろんなこう実績というかユースケースをやってるので、まあなんか手慣れてきてるというような感じの会社ですね。
なるほど、ありがとうございます。今創業して2年っていう言葉が出ましたけども、はい、ストップさんのホームページを見ると、いろんな企業さんがもう特訓クラウドマーケティングを導入した、で、まあ、その調査、その、実証実験に挑戦した方の担当者の声とかも上がっていますが、2年でここまで大手さんが利用されるってすごいスピードだなと感じるんですが、なんかこの事業を展開している徳永さんとしては、この2年振り返ってどういうところがハイライトだなと思ったり、
はい、ました。まずなんかその大手の企業さん、本当に僕も企業2回目なんですけど、これだけなんか大手の企業さんとご一緒できるスタートアップすごいなというのを本当にねありがたく思ってますっていうところですよね。でも、まあ、これはやっぱりいろいろ理由があって、2年前この NFT の市況って、実はNFT でマーケティングするなんてプレイヤーいなかったんですよ、でこれってその結構今の PR タイムズとか見ると、いろんな Web3 のスタートアップなんかエンプラのマーケティングに特化したとかって多かったりするんですけど、それって結構マーケットイン的な発想、今市場があるから皆さん来てるんですけど、我々本当に誰もこんなんやってない時にプロダクトアウト的な感じ、悪く言うとこう市場とかマーケット見ないで我々はこう思うんだっていうところでもう突っ走ったわけなんですよ。
なるほど、まあ、お寿司でやったんですよね。
そうですなんで、その世界観みたいなところ、いろんな企業さんが共感してくださったっていうところと、それがやっぱりいろんな企業とご一緒させていただいてますし、しかもそれ1回で終わらない会社さんがすごく多いんですよ、何回かご一緒できてるわけなんです。でそれっていうのはやっぱりその僕らの提唱するトークングラフマーケティングっていうのが、やっぱりその企業さんの抱えているその問題をちゃんとその解決してるわけなんですよ、なんで、そういうこうすごくこうプロダクトアウト的に市場を見ないで考えたものっていうのが、なんかお客さん の問題解決にしっかりこう寄与しているというか、まあこれで偶然みたいなところもあったりするんですけれども、まあそういうのが一つその理由なのかなと思いますね。
なるほど、企業さんとしてはね、消費者の顧客さんのことを理解したいと思っていろんなデータを集めたい思いはありますが、集められなくなってきてるわけですもんね。
集めりゃいいってもんじゃなくて、集めたデータが実はお荷物だったりするんですよね、個人情報の管理とかもあって。なんで個人情報をなるべく取らずにお客さんとこう倫理的なコミュニケーションをするっていうところ、でそういうところがすごくこのブロックチェーンと相性がいいんですよね。でそういうところで使っていただいてるってところですね。
なるほど。
そうで、なんかもう一個の質問で、その市況ですよね。で、まあ、さっきの回答と絡むところもあるんですけれども、やっぱり2年前は本当にNFT をこういかに仮想通貨で販売して 儲けるかみたいなことであったりとか、あとマーケットプレイスとかがすごく活況だったんですよね。だけど今はなんかその2年経って FTX がなんか倒産したりであったりとか、なんか有名プロジェクトもあの売れなくなってきたりみたいなことがあって、本当にあの市況変わりましたと。で結構あの我々なんかすごくなんか手前味噌というかガーデンイクスイな感じなんですけど、こうマーケティングとして NFT を使うみたいな会社が、増えて、いるなというのを感じますね。ただ本当にグローバルで見ても結構パイオニアで、やっているので、なんかまあまああのこう一定のこうブランドというかですね、こう信頼感を獲得できているのかなと思ったりしています。
はい、ありがとうございます。いや素晴らしいですよね。岩田さんもあの NFT のトレンドをずっと、まあ、分散ネットワークも含めてずっと見られてますけど、まあ、ここの数年の変化の速さを岩田さん自身感じてると思うんですが、その中でストップさんの動きどう思われますか？
岩田さんから。あ、すごいと思いますよ。あの、まあ、ビリーズ結果エンジニア社長に、はい、あの投資するファンドなので、まあ、テクノロジーと合ってるところばかりこうやるっていうふうに思われがちなんですけど、本当はすごく違ってて、まあ、僕のあの出自でもあるスカイプもそうですけど、やっぱり技術って使ってなんぼというか、そのそれが何らかの解決策に活用されない限りはあのおもちゃじゃないですか。まあおもちゃでも いつかは役に立つ時が来るかもしれないですけど、まあ僕らみたいにやっぱりベンチャーキャピタルとしてそのリターンをね、あの決まった期間で出さなければいけないような仕事をしている中で100年ぐらい目指したような技術を、面白いからすごいからといって投資はなかなかできないし、で、まあ、スカイプの投資もあったし、そういう意味で言うとなんかブロックチェーンみたいなものは非常に面白いし、まあ、概念的にも昔からね分散ネットワークやってる人としては面白いと思うんですけど、まあ、ここまでですね、なんか、顧客のニーズをちゃんと汲み取って、まあ、それをなんか単に解決するんではなくて、今使える技術をなんかもう限界まで使って見たらこんなに解決できるよみたいなことを示せるっていうのがやっぱすごいですよね。どっちかしかできない人が多いんですよ。その営業がすごい得意で、まあ、ニーズ吸い上げるのは得意なんだけど、道具持ってないというか、まあ、技術知らないっていう人と、まあ、技術はすごいけども、まあ、ソリューションがあまり興味がなかったりっていう、まあ、ミレーズとしてはその両方で一番あのいいとこ取りというか、非常に高いクオリティを両方に持っている人を選定して投資させていただいているので、
う
ん、その中
で
も、はい、徳田さんとか多分本当にそういう、まあ、先端を走ってるというご自身で言ってましたけど、あの業界としてもそうだし、なんかその起業家のスタイルですよね、がなんか日本人の起業家の中では新しい、うん、今後そうなっていかざるを得ないっていうですね、もう技術も、ね、うん、スーパー詳しくて、かつお客さんと両方分かる、まさに二刀流じゃないといけないんじゃないかと。
なるほど、
恐縮です。
いやー、でも本当に最先端の NFT の技術だけじゃなくて、セブンギングさんと組んでる時もコンビニ ATM を使ったり、QR コードのレシートを使ったりしたり、あとなんかカプセルですか、自動、
はいはい、ジャンキー
ですね、ジャンキーでの提供だったり、なんか NFT って最先端のウォレット持ってなきゃいけないものから、なんか私たちの身近に歩いてると出会うものから NFT を受け取れるっていう、いうなんか動線に降りてきてくれてる感じありますね。なんかその時に今岩田さんが言ってみたいに、使える、まあ、技術だったり機械を最大限組み合わせるっていうのは姿勢からなのかなって今伺ってて思いました。
あ、そう、レシートの NFT っていうのをやったんですよね。あのセブン銀行さんの ATM で募金をするとレシートが出てくるんですけど、その時のレシートっていうのは1回使うと使えなくなって、はい、1回使うとそのランダムで4種類の NFT のどれかがもらえるよっていうやつなんですけど、まあ、これすごいのが募金額が10倍になったんですよね。
素晴らしい。
セブン銀行さんの募金って実は昔からあったんですけど、なんか僕自身毎日じゃないですけど、その週1ぐらいでそのセブンの ATM は使うんですけど、あの知らなかったんですよね。そういうところの認知をやっぱり NFT っていうのを入れることで変えれたというところが一つと、あとはこれなんか 何でしょうね、ロイヤリティマーケティングみたいなことができて、今までってその募金したら終わりだったんですけれども、でなんかセブン銀行さんにとって一番ロイヤリティの高いお客さんって何ですかって結構難しいわけですよね。うん、例えばこの募金をしていてニュースレターを読んで SNS も見てくれるみたいな人が、じゃあこのプロジェクトのロイヤルカスタマーですよって言った時に、結構こうブランドと個人とかユーザーの接点が多元的になりすぎているから、このいろんな媒体ごとのこのアクティビティを横串通すのが難しい中で、 NFT を使うとそれがウォレットに紐づいてくるんですよ。このお客さんはこの3つの NFT を持っていると、これ募金のやつとニュースレターについている NFT とSNS で配られた NFT3 つ持ってるから全部の媒体見てくれてるよねということで、この人がロイヤルカスタマーでエコ引きすべきみたいなことが結構分かったりするんで、なんかそういう風に使えると。でプラス、まあ、今回のその募金でいうと、例えばなんですけれども、募金が終わった後でそのお客さんになんか募金結果これぐらい集められましたよみたいな NFT を後日送るみたいなコミュニケーションも可能なんですよ。これって実はすごいことで、ちょっとなんかマーケのオタクみたいな話をするんですけど、
はい、
企業が一番その計画的にやりたいことって自動販売機でジュース買うじゃないですか、
はい、
そのお客さんにメールを送りたいんですよね、買ってくれてありがとうっていう。でもまあやらないじゃないですか、
はい、
なんでかっていうとそんなのめんどくさいからですよね、そのメール登録をするのが。なんだけど NFT を使うことによってそこになんかいろんなIP を載せることができると。なんで例えば何かのポイント100円分だったらやらない人も、なんか推し活みたいな話になってくると、なんかその推しのクリアファイルだったらなんか駅を乗り継いでくるみたいなことってあるじゃないですか。それやっぱりお客さんによってそのニーズが細分化してるわけですよね。なんで汎用的な経済的なポイントでは動かない人も、なんか尖った IP を入れることによって人を動かす力がある。なんでペットボトルとかに QR で NFT 配る、それがなんか推しの NFT だとすると結構みんな受け取ってくるわけですよ。でこの時にメールアドレスとかも取らないし LINE の登録もしませんと。なんだけれども、その誰かわからない、アドレスもわからない人に対して NFT を送ることによってコミュニケーションできるんですよね。でこれを我々こうリード獲得前のアクエジションっていうなんか変な言葉を作ってるんですけど、これが結構すごいなと思っていて、要は何でしょう、当然こうフィルターをイメージして見てほしいわけなんですよね。ロートというか、だからどんどんどんどんこうアテンションを獲得するお客さんっていっぱいいるけど、その中で 10% ぐらいがメール登録するわけじゃないですか。メール登録した人の 10% ぐらいが物を買うっていうのが一般的なマーケットの動きですね、
はい、
で基本的にコミュニケーションできるのはこの 10% になったマーケをなんかメールを登録してくれたお客さんだけじゃないですか。なんだけどこの、NFT を使うとメール登録をする前のお客さんのところにコミュニケーションできるってことなんですよね。
なるほど。
ということは今までよりも実は広いリーチで、なんでしょう、なんでしょうね、コミュニケーションができるっていうような可能性がこれすごくあるんで、まあ例えばですけど拳銃の射程が3倍になったら強いですよね。なんでそういうコミュニケーションとかが結構できるのかなと思ったりしてます。
でも細分化してるんで今までのやり方だと難しいです。そうです。例えばそのペットボトルの首のところになんかお人形とかアニメとかやったりしても、うん、すごい大変です。一番売れてるアニメしかできないじゃないですか。細かくできないですよね。だけどソフトウェアのデジタルデータとかであれば本当に細分化できるっていうところ
も、そう、原価も、デジタルなんで。あとはそのお人形買った人なんでしょうね、ペットボトルの蓋にフィギュアがついてるみたいなものって結構昔だったと思うんですけど、あの人たちに対してやっぱコミュニケーションできるみたいなところ
が、いやできないですよね、
それが NFT だとできるんですよ、
なんかね今お話聞いてたらまさにこう寿司トップの銀座あたりのオープニングの話を思い出したんですよね、
はい、はいはいはい、
そうあそこは最初 YouTuber から始まったんですよ寿司の、
でコロナで
やらなかったんですよ。コロナもあったんですよ。だけどその店を開く前に集客したんですよ。
へ
え。結果的にはYouTuberで寿司のさばき方とかいろんなことやって、でまずパンができて、そうすると店ができたら来るじゃないですか。っていうかその人たちに店がない状態から店への集客ができるんですよ。それが今徳永さん話してることなんて言いましたっけ、
リード獲得前のアクエジション、
リード獲得前のアクエジション なんじゃないかなと思って、なんかくしくも似た2人がやっぱり間違いなく近寄ってったんだなって思います。
面白いですね。実際その NFT をそのアクリシ、まあ、接点として NFT を受け取ってもらったら、そのユーザーさんはその NFT を活用してまたいろいろなアクションができるんですよね。なんか東急電鉄さんとのコラボのプロジェクトの話もすごいユニークだなと思って聞いて拝見したんですけど、
まあ、NFT
どういう内容ですか？はい、
あの東急さんのやつは、あの東急さんが37年か8年ぶりに新しい駅が開業したんですよね、
うんうん、
でその駅のオープニングで、あの鉄道の 3D モデルの NFT みたいなのをお客さんに配りましたと、
うん、
で配っただけじゃなくて、そのデジタルデータを持った状態でウェブサイトに接続するとなんか限定コンテンツ、なんかその日の車掌さん の, あのアナウンスとかそういうのが聞けるみたいな、ちょっとめっちゃんが喜びそうなものをあげるってことなんですけど、
はい、これファンにはたまらないですね。
めっちゃいいですね。
なんで結構その2万人弱ぐらいがあのなんか体験してくれて、あ受け NFT 受け取ってくれたりとかしたんですけれども、まああのそう NFT はやっぱなんかプログラミングできる広告みたいなことができるので、
なるほど、
その受け取った NFT にいろんな価値をつけることができるし、しかも後付けできるんですよね。
なるほど。
なのでセブンのものとはまた違う、例えばこの NFT を持ってると限定サイトにアクセスできますよとか、またなんかゲームで使いますよとか、うん、なんかそのいろんな価値をどんどんどんどん後からあのつけていくことができるというところなんですよね、うん、なんでよくお客さんに、まあ、NFT のマーケする会社結構増えてるんですけど、まあ、究極的にあのお客さんからこの質問を聞かれて答えられないとすぐ終わるんですよね。何かっていうと、あのマーケティングで NFT 使う必要性って何ですか、ケザロンさんって言われるんですけど、これあの2つありますと。で1つが、タッチポイントの創出っていうところなんですよね。それはさっきお話ししたみたいな、
はい、
じゃあなんかポイント100円分のポイントだったら動かなかった人もあの IP であったりとか、なんかその自分が好きな細分化されたコンテンツだったら動くわけですよね。そういうので、ここではリーチできなかった新しいお客さんを呼んでくる。まあ、セブンなんかまさにそうですよね。この NFT とか、まあ、あそのイラストレーターの方が好きで、来たお客さんっていうのを、あのセブンの募金っていうところに呼んでこれたと。なんで、新しいお客さんを呼べた。これが、タッチポイント創出っていうところ。でもう一つが、ロイヤリティの可視化なんですよね。これもさっきから言ってたんですけれども、なんかそのブランドと、ユーザーの接点がいろんな SNS で多元的になりすぎて、これなんか横串通して、そのどのお客さんが一番なんかいいお客さんかっていうのをなかなか、見分けるのが難しいと。そういうのを可視化するってことが、この NFT によって簡単にできるんですよね。なんで基本はこの2つ。
なるほど。
それをもっと深掘りしていくと、あのタッチポイントの創出というところでは、さっき の, あのリード獲得前のアクエディションみたいな、今までよりも広いリーチで実はお客さんが取れる可能性があったりとか、あのロイヤリティのところで言うと、あの冒頭話したあのサードパーティーデータの代替みたいなことが、その先に、控えているというような感じなんですよ。結構そういうプログラミングできる広告なんて言ったりもするんですけど、なんかちょっと今までとは全然違うことができますと。まあ、ちょっとなんか、関連する話で、我々、ちょっと面白い知財を持ってるんですよ。
はい。
ダイナミックコンバージョン NFT って言って、この世の中で、卵の NFT を配るんですよね。で、卵の NFT を持ってると、お店で、そう、10% 引きになりますと。
ほう。
広告というか、クーポンなんですよね。で、それを使うと、お店でお花の NFT をもらうんですよね。
はい。
証明として、でお花と卵が一緒にウォレットにいると卵がひよこに進化するんですけど卵、いやこれでも面白い、卵分のひよこっていうのが今まで測定できなかった看板広告のコンバージョン率、
うん、
実数も分かるわけですよね。でプラス単なるその計測っていうんじゃなくて、人によってはこう卵をひよこに進化させたいから来た人もいるわけですよね。
そうですよね。進化するのをピヨッとさせたいって思っちゃいますね。
簡単な質問すごいですよね。それ絶対測れないって言われてるものじゃないですか、デジタル
で。そうです、そうです、うん。そういう、それって結構今のいわゆる Web2 的なものでは難しいようなことも、まあ、これ非常に割と簡単にできたりしているわけですよね。
やっぱり配布にこだわってきたからですよね、きっとね。
はい、ありがとうございます。なんかもっといろいろ聞いていきたいなと思うところの、そろそろ時間も経っていたので、最後にですね、徳永さんに にこれから3年目を迎えるわけですが、あの、うん、今後の、まあ、目標にされていることとかビジョンについて簡単に伺えたらと思います。
そうですね、あのいろいろあの数字的な目標とかもいろいろ立ててはいるんですけど、やっぱりメインはこの投函グラフマーケティングの文化をあのしっかりこう定着させていくというところ、うん、文化創造をしっかりでやっていくというところでして、で、まあ、あのちょっと細かいところになって、なんかあのお知らせというかこの場からちょっと宣伝させていただければなと思うんですけど、
はい、ぜひ、
あのアンウォレットという会社と、もうすぐ提携するんですね。シビラという会社と提携するんですけど、はい、これがあの素晴らしい、会社でして、あの今流行りがあのアカウントアブストラクションというのがあのちょっと難しい言葉なんですけど進んでいますと。これ何かっていうと、なんかあの既存の、ID がウォレットになって、あの仮想通貨のウォレットになるというような、まあ、ざっくりとそういうものなんですけれども、要するに Gmail とかを使って簡単に自分の仮想通貨アドレスを持てる技術があるんですね。今のウォレットって例えば何でしょうね、あの美濃口さん持ってます？メタマスクとか
持ってますが全然ログインしてないです。どこにあるのかなと思ってます。
これややこしいんですよね。あのなんでかっていうと、自分で秘密鍵っていう情報を管理しないといけない、
うん、そうなんです。とても長い秘密鍵、
そうノンカストディアル
見つかるかっていう、まあ私みたいな方多いと思うんで、
でそれを自分で完全自己責任で所有しないといけないから、はい、めちゃくちゃこうの入り手足になっちゃうんですよ。なんだけど、これがあのそのアカウントアブストラクション系のコントラクトウォレットっていうものだと、例えば Gmail の、ログインさえ覚えてたらソーシャルリカバリー復元されたりするんですよ。
お、
結構こういうのをやってる会社は今すごく増えてるんですけれども、なんか結構ね、あのセキュリティ的にいろいろ課題があったりとかして、はい、なかなかあのこう難しいところもあると。でこのシビラーっていう会社だってもうアカウントアブストラクションの元祖みたいなところで、大体アカウントアブストラクションって検索するとこの会社のあのあれなんですよ、あのブログが出てくるんですよね。っていうぐらい結構あの元祖でやってるところでして、なんで、でここのセキュリティとかも非常にいいと。なんでもうすぐここと提携することによって、あの Gmail か Apple ID さえあればみんながもう簡単にウォレットを持つ世界線が来る。非常になんかあの我々の配布システムをよりなんか間口の広い、ものにできるというのをまず期待していてくださいっていうところ。あとまあ結構このアンウォレットとはまた違ったあの良さがある、そのキャリアさんの例えば KDI さんの AlphaU のウォレットとか、まあ、これはこれでなんかまた違う良さがあるんですよね。そのマーケットプレートだったりとかしたりとかしていて、なんでなんかそういうなんかいろんなウォレットをいろんな会社さんが出してくるので、あのもうどんどんどんどん Web3 の世界自体が大きくなってくることはもうあの規定路線なのかなと思いつつ、まあ、我々であのこういうものをメインにしつつ、なんかお客さんによりあの使いやすいですね、Web3 体験。もうあの Web3 というかブロックチェーン使ってんだこれっていうのが気づかないぐらいの UX を作っていけたらなと思ってるんで、ぜひ、ホームページとか見て、使用版をダウンロードとかしてもらえると嬉しいなと思ってます。
はい。ありがとうございます。いやね、あの NFT って聞いてなかなか難しくて手が出ないという方はもう QR コードさえ読み、受け取ったり、うん、まあ、ウォレットレスでも大丈夫っていう言葉にあの寿司徳さんのホームページだったり SNS 見てみようと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思いました。そしてそれがどんどん Gmail さえあればできるようになっていくということで、より多くの方が、はい、気軽にあのアクセスできるようになるんだなっていうところに私自身とてもワクワクしました。はい、徳永さんありがとうございます。
ありがとうございました。どうも。
はい、では、ビレッジラジオではこれからも課題解決に挑むエンジニア起業家の声をお届けしていきます。ぜひ興味持っていただいた方はチャンネル登録お願いします。それではまた次の回でお会いしましょう。ありがとうございました。
あ、どうもお疲れ様でした。
ここで閉じちゃっていいですかね、こっちは。そうです。